先輩はどんどん私の体を開発していって、私のアナルにプラグを入れて出かけることもあって、今日ケツ穴確定なって彼が言う日は、前儀もほどほどに愛液を垂れ流すおまんこなんて放置してアナルでセックスするぞっていう宣言でした。この時にはもうすでにセックスのことが頭から離れなくなっていましたが、私は先輩から受ける日々の暴力や束縛に耐えられなくなっていて、そんな時にふと考えてしまうことがありました。もしも彼以外の人とセックスをしたら、もしも彼以外の人とでも満足ができたら、彼と別れることができるんじゃないかって、そんな時だったんです。彼の友人たちが訪ねてきたのは、彼の友人たちは彼に対しての鬱憤が溜まっていたのと、日頃から彼に私との行為を自慢されたり、勝手に撮ったハメ撮りを見せられたりして、そっちの意味でも溜まっていたみたいで、彼の友人たちは私をからかうように体をまさぐり、キュッと乳首をつねったり、お尻を揉んで、いつもあいつとやりまくってんだろとか、いつも自慢されてムラついてんだよ、これからどうと誘ってきて、先輩のことを好きでいたい気持ちがまだ残っていたので心が揺らいではいましたが、顔面におちんぽを突きつけられると、調教された私の体は素直すぎるぐらい反応して、口を大きく開けておちんぽを喉奥ギリギリまでくわえ込んで、彼に教えられた通りにフェラをしました。無我夢中でおちんぽにしゃぶりつく私に、友人たちは、ほんとエロいな、自分からちんぽをくわえてさとまくしたてて、私は簡単に落ちてしまいました。フェラをしていた男がうめき声を上げながら射精すると、他の友人たちが、は？お前早漏すぎんだろと笑いました。その言葉にイラついたのか、乱暴に後頭部を押さえつけられ、喉奥でザーメンを受け止めて、ブルンと引き抜かれたおちんぽはまだ硬さを保っていて、私が喉奥で受け止めたザーメンを左手に吐き出していると、ほらまだやってねえんだから早く脱げと、散れた彼らにパジャマを脱がされ、ベッドに押し倒されました。彼らの手によって体を暴かれた私は、すっかりアナルパールのことを忘れていて、まだアナルセックスはしたことないとか細い声で伝えると、あいつのことだから入れっぱなしにしとけとか言われたんだろと鼻で笑われながら、そのままおちんぽを入れられて、わかります、アナルパールを入れたままセックスするとおちんぽの先に当たるんですって、おちんぽをおまんこの奥の奥まですっぽり入れられて、種付けプレスのまま身動きが取れないままただただあえがされて、そのうち行きそうという言葉に、そういえば ゴムつけてないと頭が真っ白になりました。もがく私を嘲笑うようなピストンが続いて、そのうちおちんぽが私の奥でビクビクと脈打つのが分かりました。おちんぽを引き抜くと、たっぷりのザーメンが私のおまんこを伝って落ちていって、先輩以外の男性に仲出しされたことなんてなかったため、青ざめる私を気にする様子もなく、てめえが締め付けるから抜くの遅くなっただけだしいいよな、なんて言葉を投げつけられて、じゃあこっちは抜いてやるよと言って、刺さったままだったアナルパールを勢いよく引き抜かれた私は、先輩に調教されきった体は心と裏腹に盛大に潮を吹いて行ってしまって、びしょびしょになったシーツの上でガクガクと体を敬礼させながら、彼らが口々に喋っているのをぼんやり聞いてました。先輩の友人たちによる蹂躙はまだ続きます。四つん這いになった私の顔面におちんぽを突きつけられて、すっかり快楽の虜でバカになってしまった私は、ちんぽこっちだよという言葉に息を乱しながら、その後、ねえそろそろこっち使ってもいいでしょと四つん這いになった私のアナルを指で押し広げて、私のアナルに太い何かがみちみちと音を立てながら押し入ってきました。私は友人の一人に抱きつくような体勢でそれをアナルで受け止めて、これチンポの方が気持ちいいと思わない？その問いかけに私の頭はまた、なんでこれはよくてチンポじゃダメなの？その言葉と同時にアナルに入れられた太い何かを引き抜かれて、私の頭は快楽にとろけて、ためらいなくそう言ってました。また私は快楽のことしか考えられなくなったんです。